サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
まあ、フレイルっていうのはこの加齢に伴う予備能力の低下のためにストレスに対する回復力が低下している状態であると。で、まあ、要介護状態に至るような危険性が大きい前段階であって、自律機能を維持や回復して、また健常状態に復帰する可逆性のある状態。身体的な問題のみならず、精神や心理、あるいは社会的といった多面的な問題も含んでいると。こういうことです。つまり、3つに分けると、身体的なフレイル、体ですね。それから精神、心理、頭と心のフレイル。それと社会的なフレイルと、こういうつながりのものと、この3つからなっているということです。まずはこの身体的なフレイルについて澤田先生にお願いしたいと思うんですけども、はい、はい、どうぞ。
超高齢社会になりまして、それで、まあ、要介護の高齢者を減らすためにということで、まあ、各いろんな学会が対策を練ろうということで、まず日本老年医学会というのが先ほどから出てます、そのフレイルという言葉を提唱しています。それに加えてですね、私は整形外科医でありまして、日本整形外科学会ではまた別の言葉としてロコモコシンドロームという言葉を提唱しています。で、これはですね、その日本老年医学会が言っている身体的フレイルとほぼ同義の言葉であるというふうに私は考えてますので、まあ、整形外科医の立場からロコモティブシンドロームについてちょっとお話したいというふうに考えています。このロコモですけれども、まあ、英語の名前のようなことですけれども、これは日本人が作った言葉で、まあ、運動器ってご存知ですかね。骨、それから筋肉、関節など体を支え動かす、そういうものの総称のことを言いますけれども、我々整形が扱っている機関になりますが、それがですね、だんだん衰えてきて、そして移動能力の低下、移動機能の低下をきたした状態のこと、つまり歩けなくなって転倒しやすくなる、こういうような状態のことをロコモティブシンドロームというふうに言って、まあ、これをできるだけ防ぎましょうということで対策を練りましょうということで我々は考えているわけなんですね。まずそれにはですね、どういう方がロコモに相当するかということを見つけ出さないといけないわけで、それはですね、医者がこういろいろ診断して見つけるというよりも、各個人がですね、自分がロコモに相当してるんではないかということをですね、簡単に見つけることが大事でありまして、自分で見つけようということで、まあ、そのために幅広い年齢の方が自分で見つけられる。で、まあ、しかもその客観的指標、すなわち数字で自分の能力が出ないかということ、それから、若いうちから運動器の重要性を知ってもらう、若い人にも興味を持ってやっていただけるような内容のものということで、ここにあります3つのテストを考案しました。1つが立ち上がりテスト、2つ目が2ステップテスト、それからロコモ25という、これはアンケートになりますけれども、3つでロコモを判定しようということであります。で、まずこの立ち上がりテストですけれども、ここにはちょっと正式には詳しくややこしく検査をしないといけないんですけれども、簡単に見るために40センチの台とそれから20センチの台、この2つを用意していただきます。まず40センチの台に腰掛けていただいて、それで片足で立ち上がる、これができるかどうか、これがまず1点目ですね。で、もしもそれができないということであれば、今度は20センチの台に移っていただいて、20センチの台に腰掛けて、今度は両足を使って立ち上がる、これができるかどうか、この2つの検査をしていただきます。20センチの台から両足で立てない、これがロコモ度2というふうに判定いたします。それからもう一つ、二つ目のテストです。これは2ステップテストですね。どこでも、家の中でもできると思いますけれども、大股で2歩歩いていただきます。その2歩で歩いたその距離を測定していただきます。で、その距離がですね、 自分の身長に対して何パーセントであるかということを計算していただきます。でこれが 1.3 倍、自分の身長の 1.3 倍あるかどうか、でこれがない場合はロコモード1とします。それから2ステップがですね、自分の身長の 1.1 倍であるかどうか、これに満たない場合をロコモード2というふうに判定します。それからもう一つ、これロコモ25という、これはもうアンケート調査になります。25の質問表がありまして、ちょっとこれはもう今詳しく説明しませんが、この内容については多分インターネットで入手できると思いますので、整形外科学会のホームページなどで出てると思いますので、家の中で歩くのはどの程度ですかとか、お風呂で体を洗うのはできますか、トイレで用足しするのはどうですかというような、そういうような質問をして、まあ身体機能というよりも生活機能を見てる検査になります。25項目をですね、不安はないからなかなかできない、ひどく不安であるという形で、自分で自己採点をしていただいて点数をつけていただくと、まあ一番不安がないという方は0点ですので、点数の低いほど良好であるというふうに判定します。先ほどそれでロゴモードを見ましたけれども、立ち上がりテストをですね、40センチの台から座って立ち上がる、これが片足立ちがですね40センチの高さから立てない人、それから2ステップテスト、歩幅2つ、これが身長の 1.3 倍未満であった、ですからそのロコモ25のこのアンケートが7点以上であるという方、これがロコモード1というふうに判断して、まあこれは大体ですね、要介護のあれからしますと、被害等から場合によっては要支援1、2に相当すると思います。それからロコモード2はですね、20センチの台に座って両足で立てない人、それから歩幅2つの距離が身長の 1.1 倍以下の人、それから先ほどのアンケートが16点以上の人がこれに相当します。だいたい要介護では要支援から一部要介護になる方が含まれます。なんでまあこのテストが重要かということですけれども、この立ち上がりテストは何を見てるかというとですね、これは太ももの前の筋肉ね、だいたい四頭筋の筋力を見てるわけです。で40センチの台に座って片足で立つというこの筋力はですね、この大腿四頭筋の筋力は体重の大体 60% に相当します。で一方20センチの台から両足で立ち上がることのできない人というのは、大腿四頭筋の筋力が体重の 40% の筋力に相当します。大腿四頭筋の筋力が 60% の人はですね、ウォーキングに対しては大体できるけれどもしっかりと歩けない方、まあ、階段は手すりなしではやっとなんとか登れる方、ところがですね、この 40% に相当する方というのは大体手すりが必要な方になってきます。ですからこの歩幅は何を見てるかと言いますと、これは歩行速度を見てるわけなんです。歩行速度というのは歩調、ペースですね、ペースとそれから歩幅をかけたものになりますけれども、ペースというのは大体これは人も大体普遍でありまして、若い人も若い時から高齢者になっても大体変わらない。何が変わってくるかというと歩幅が変わってくるわけです。この歩幅がなくなると歩行速度が落ちるという形になります。先ほど歩幅2ステップの歩幅が身長のまあ大体 1.1 倍ぐらい程度以下の人はもう横断歩道が青信号で渡れないというぐらいの歩行速度になっていきます。で、このロコモードというのはですね、大体ロコモード2に相当する人がフレイルにほぼ入ってしまうということで、非常に自分はフレイルではないかということを判断するのに分かりやすいということで、それでこのロコモの判定をするというのが意味があるというふうに考えています。まあ、ロコモード2の人は大体がフレイルに相当してしまいます。このロコモ、あるいはその身体フレイルの予防にはです、これはもう大体運動が大事になってきます。骨格筋というのは実はこの筋繊維というのはタイプが2つありまして、 タイプ1とタイプ2というのがあるんですけれども、高齢になってくるに従ってこのタイプ2というのが減ってきます。タイプ2というのは非常に力強く収縮することができます。しかも酸素があまりなくても強い収縮力を持ちますけれども、疲労しやすいという筋肉なんですね。これはしっかりとバランスを持って体を支える、そして瞬発力を出してしっかりと歩くというのに必要な筋肉になってくるんですけれども、いかんせん高齢になってくるとこのタイプ2の筋肉がだんだんとなくなってくるということになってきます。従いまして、運動というのはこのタイプ2の筋繊維をよく刺激するような運動がいいということになってきます。そのためにはだらだらだらだらとゆったりと歩くというこのウォーキングだけではなくと、しっかりとメリハリのあるウォーキングをするということ、それからそれに加えてレジスタンス運動ですね、筋力トレーニング、そういうのが重要であります。ノルディックウォーキングなど非常にメリハリのあるウォーキングで歩幅もしっかりと確保できますし、上肢足だけではなくて腕も鍛えられるというウォーキングで非常にいいと思います。それに加えてダンベル体操、セラルバンドなどを使った筋トレや、整形外科学会が推奨するスクワット、ヒールレイズ、フロントランジなどのこういう筋力運動が非常にいいということです。筋力トレーニングですけれども、若い人などはジムなどに行くと非常に負荷量を上げたトレーニング、例えばダンベルなんかでももう10回上げるともうフーフー言うような、そういうような負荷量で運動されることがあって、これをするとしっかりと筋力がつきます、筋肉がつきますという形をされますけれども、高齢になってくるとやはりそれはちょっと危険なこともあるので、必ずしも負荷量を上げるような筋力トレーニングではなくて、回数やセット数を増やすことでも十分効果が期待できるので、あまり負荷量を上げるということにこだわることはないというふうに思います。日本整形学会が推奨するロコトレと言っているトレーニングですね、これをちょっと説明いたします。まずスクワットですけれども、これは膝を立った状態から膝を曲げて立ち上がる、あたかも後ろに椅子があるような感じでゆっくりと膝腰を落とすような形で膝を曲げていく、そして90度以上までは曲げないでその状態からまた立ち上がるという、こういうような運動です。これは先ほどの大腿四頭筋という膝大腿の前面の筋肉を鍛えるのに非常に有効であります。で、これも個人の身体機能に応じて回数を決められたらいいと思いますけれども、まず大腿5、6回ゆっくりとしっかりとやる、でこれを1日3回ぐらいされるのがいいと思います。それからヒールレイズ、これはかかとを上げる体操になります。これは肩にありますふくらはぎの筋力を鍛える運動で、これは体のバランスを整えるのに非常に大事な筋肉でありまして、転倒を防止する上でも非常に大事になります。立った状態でゆっくりとかかとを上げて下ろす、かかとを上げて下ろす、これをだいたい10回から20回して、1日にだいたい3セットぐらいされるのがいいと思います。それからもう一つ、フロントランジ。これは股関節の周りの筋肉を鍛えるだけではなくて、股関節の周りの筋肉のストレッチを行う訓練になります。立った状態から片足を前に出して、その状態からゆっくりと腰を落として、そしてまた腰を上げるという、そしてまた足を元に戻すという、一連の動作を繰り返す体操になります。これは先ほどの大腿四頭筋という太ももの前の筋肉だけではなくて、ハムストリングという大腿の後ろの筋肉も鍛え、そしてその筋肉をストレッチする運動にもなり、これは腰痛の予防にも非常に効果があるとされています。これもだいたい5回から10回を1セットとして1日に3セットぐらいされるといいと思います。フレイルの予防、ロコモの予防にはこのノルディックウォーキングが非常にいいというふうに考えてまして、私との地元の近くに変形性股関節症友の会という方があって、だいたい股関節の手術をされた方がこの会員になっておられるんですけれども、その方々が長く歩けるようにということでこの方々を募集しましてですね、我々私月に1回ぐらい一緒に歩く会を催してこう歩いております。 で、またこのノルディックウォーキングには日本ノルディックフィットネス協会という会がありまして、その会に私もそのメンバーとなってまして、仙北の私の住んでる仙北の地というのは非常に緑の多い、そしてウォーキングに対して非常にいいウォーキングの道がありますので、地元の方を集めてウォーキングをやっております。私の話は以上でございます。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。